ただいま夜中の3時、雨がしとしと降っている中、私はどこにいるかというと、また農場の片隅。一体夜中に何やってんだって話ですが、24時間体制でチェックしなきゃいけないところがありましてね、なんていうかね、生き物を飼っている仕事ってやつにはやっぱなんていうかね、常に介護状態老人介護してるようなもん、一応赤ちゃんを扱っている状態ですんでね、今畜産のね、今の仕事の中でですんで、むしろなんて育児状態、やっぱ世の中のね母親の皆さんはね本当に大変なんだろうなっていうことをね、こういう仕事を通してしみじみと感じております。黒キャスト黒でございます。どういうことだ。何にしてもね、うちらみたいな畜産業だけじゃなくてね、なんていうか、やっぱ動物園とかああいうところで働いてらっしゃる方っていうのも、ね、やっぱ大変なんだろうなっていうふうに勝手に想像してみたりとかね、いわゆる仕事ってやつは、人によっては、自分にとってこう赤ちゃん子供みたいなもんでも常に見てないと本当に不安で仕方がないという、そういうワーカホリックな方々っていうのはね、今もね私と同じように夜中でもひいこらひいこら仕事してらっしゃる方いっぱいいるんだろうなってね。でも大抵こういう夜中に働いてる人たちっていうのはどんだけ辛いのかっていうのはなかなか自分の意外と身の回りの人たちにこう理解してもらえてないみたいなところはあるんでしょうな。夜中も働いてさ、ああ疲れたって家帰ってきてもさ、出迎えてくれる家族がね、なんていうか、お父さん本当に大変なんだねなんていうふうには実はあんまり思えてもらってないんじゃねえかななんつうか、いやそんな愚痴はどうでもいいんだよ。今日話したいこととちょっと全然話がずれちゃってますけども、って言いますのはですね、なんか子どもの成長の中でのなんかさまざまなギャップってやつは3年周期でやってくるんだなっていうことをねお話ししたいんですよ。うちの子どもたちはたまたま本当にねその3年年が離れてるんですよね。上の娘が中学校1年生で、下の息子が小学校4年生、2人同時になんていうかね、毎年3年ごとにそういうギャップにぶつかって悩んで苦しんで、でギャーってなるだよね。ラジオとかでもよくそういった子育てみたいなねことでの悩みみたいな話をねあちこちで、ポッドキャスト版でね聞いたりしてると、世の中には中1ギャップという言葉が存在すると、いわゆる中学1年生になって急にね、それまで小学校6年生までにねあった生活がこうガラリと変わっちゃってね、でそのなんていうの、生活の急激な変化についていけずに悩む、落ち込む、でさらに言えば学校行きたくないなんて言い出す、ね、うちの娘がねまっさにそんなこう学校に行きたくない状態になっちゃっててね、なんかちょっと悩んでるわけなんですよ。下の息子小学校4年生になった時も、でも小学校4年生って言ったら別にさ小学校1年生から6年生までずっと同じ学校だから変わらねえんじゃねえのっていうふうに思うかもしれないんですけどね、こう小学校4年生になってから急激になんかこう襲ってくる、なんていうんですか、あなたもう上級生なんだから的なプレッシャー、下の1年生から3年生の面倒をあなたも面倒を見なきゃいけない立場に徐々になりつつあるんだよ的なこうプレッシャーを感じつつも、でも案外そこら辺のプレッシャーはそこまで重くなくて、むしろなんていうのかね、 急に宿題のレベルが上がる息子がね、もう算数が急に難しくなってわかんないよって言ってね、もう本当宿題が難しすぎるからもうやりたくないっていう、こうぐずる頻度が本当4年生になってね急激に増えまして、まあこれでねケツ叩く、ケツに火つけるのにすげえ苦労するという、だからね、本当下の息子は小学校4年生に上がる、その小4宿題が急激に多くなるよギャップ、いや多くなるじゃない、宿題が急激に難しくなるよギャップと、あと中学1年生のね、その中1ギャップとね、まあ毎回こう3年ごとにこういう子供たちのギャップにね、親の私たちはいろいろと対応しなきゃいけねえっていうのはね、なかなか骨が折れることでございますよ。だからうちの学校だけなのかな、小学校4年生になって急激に宿題が難しくなるのって。皆さんとこの小学校とかってどうです？まあそんな感じでですね、まあそれこそ、まあ、小学校での6年生ですんで、まあ小学校1年生、小学校4年生、そして中学1年生で、今度高校1年生で、次大学生という、こうなんていうかね、もう毎回こう3年ごとにこういうなんていうかね、こう人生の節目ってやつがこう子供たちを襲ってくるっていう、まあそこら辺あたりにね、なんか親の私たちはどう向き合ったらいいのやらっていうことをね、まあちょっとここでまあ喋ってみたわけなんですけどね、特にね上の娘がね、なんて言うんですかね、いわゆる、まあ性の目覚めって言いますかね、急にねなんか性に目覚める中1デビューする悪か緊張がいるわけなんですよ。いやもう学校でね、女の体っていうのはね、なんかこんな風になってんだよ、女のね、お股の形は こんなんだよみたいなね、こういうね、それまで小学校まではね、うんこちんちんぐらいでね住んでた下ネタレベルがね、こう中学になるとね、こうワンランクアップするっていうね、そういうね、なんか下ネタをとにかく言いたくてしょうがない、こう男子、アホな男子どもがおるわけですよ。でそのね、情報に当てられた娘がね、男女のまぐわいってそういうことすんの、はあ、もう下品、もうお下劣、もう私嫌だみたいな感じでね、もう娘が学校に行きたくない大きな理由の一つがここらしいんですよね。そういう下品なジョークをね平気で飛ばすやつがいて、そういうやつに会いたくねえみたいなね、でさらに言えばね、なんか最近の子供って進んでるんですかね、もう中学1年生で、まあ確かにね、もう小学校6年生のこう卒業式手前で男の子に私告白するとかね、僕この女の子に告白するみたいなね、なんかそういう恋愛ドラマごっこみたいなのがね、うちの学校で流行ってたりしてたんですけど、それがまあ中学校でも続いてる子もいれば、もう中学デビューしてからなんかもうすっかりなんかその熱が冷めちゃったなんていう子もいたりましてね、うちの娘もね、まあとある子にね、告白して、まあ小学校6年卒業する直前でね、付き合い、いやあかん、この辺のプライベートの話はあんまこういうところで喋っちゃダメなのかなまあいいや、まあせっかくですね、まあ付き合い始めたらしいんですけどね、で私もその話をね娘から聞かされてたもんだから、もう中学に入ってからあのことはどうなってんだよみたいな風に言ったね、同じクラスじゃないから、なんかあんまりお話もしなくなったし、なんか普通にお友達って感じっていう、どうもなんか娘の初恋はなんか自然消滅で終わりそうになっているようなねああそうですかみたいなね感じでちょっともう話は終わらせちゃってるんですけども、なんだかね、 まあ、子供たちのその勉強のことといい、なんかいろいろ恋愛事情といい、なんか青春してるな、いいね、うん、という、まあ、もうそろそろ、農場からちょっと今からアパート帰りますんで、そろそろこの辺にしときますか。というわけで今日のクロキャストは以上でございます。話まとまってないな、はい、というわけでまた聞いてちょうだい。
Thank you for listening. This is クロキャスト.